タカラレーベンインフラ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9281タカラレーベンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月24日に東京で開催した J リートファン2018秋を収録したものです。証券コード9281タカラレーベンインフラ投資法人 IR プレゼンです。それではご紹介しましょう。タカラアセットマネジメント株式会社代表取締役社長高橋守さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
ただいま紹介にありました、タカラレーベンインフラ投資法人の資産運用会社でありますタカラアセットマネジメントの高橋でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。我々インフラファンドどういった形で運用しているのかというところでございますが、基本理念、投資方針と自然エネルギーの活用を通じた価値の創造というのを基本理念に掲げております。 J リートと大きく違う点が1点あります。社会貢献投資ですね。再生可能エネルギーを通じて二酸化炭素の削減をするとかですね、そういった形で、今まで J リートにはない、新たに社会貢献投資というような投資商品が、掲げられているというのが特徴です。でこれを通じて我々としては日々運用の中でその投資主価値の最大化、配当をですね、いかに、我々の特徴で安定的かつ我々実績連動賃料というところがありますので、いかに配当を出していくかというのを日々考えながら運用しているというような状態でございます。続きまして投資法人の仕組みです。仕組みは J リートと基本的に一緒です。まず投資法人が太陽光発電所を持ってます。所有しているということですね。でその所有している太陽光発電所を物を貸してるんですね。で我々で言うと、スポンサーであるタカラレーベンにそのまま全部貸してます。で発電事業をしているのはタカラレーベンなんですよね。なので投資法人自体が、発電事業をしているというわけではありません。あくまで持っているものを貸して賃料収入が入ってくる、それを源泉として皆様に配当するというような構造になっております。そもそも投資法人、いろいろ法律で規制がかかってまして、例えばなんですけども、従業員を雇っちゃいけませんとかですね、収入の9割以上配当しましょうねとかですね、そういったいろんなルールがあるんですよね。なのでリートと同様に資産運用会社に、投資法人というのは委託をするという形で運用を行う。これはもう J リートも我々インフラファンドも同じですね。こういった形になっております。なのですごく平たく言ってしまうと、投資法人自体は執行役員という人間がいますが、基本的には箱というかそういった形になってます。で運用がもう全て 100% 運用会社、我々でいくと私の会社がやっているというような仕組みで運用を行っております。上場して2年5ヶ月経過しました。その中で、大きく言うと我々第4点の特徴を挙げることができます。まず第1点目、持続可能な成長戦略という形で、上場時約80億円で出発をいたしました。その後増資 PO ですねを2回実施しております。で運用資産が約300億円という規模まで成長をさせてまいりました。で第2点目、電力需要を加味したポートフォリオを組んでいくというのが我々の特徴の一つでございます。もちろん全国にですね、地域的な分散を図って発電所を持っておりますが、昨今その出力抑制とかっていうのを新聞とかでご覧になったかもしれませんが、その電力って結構エリアによって需要が結構違ったりするんですよね。そういった形があるので、我々はその辺の需要動向もポートフォリオを組んでいく中で考えていこうという方針を持っております。3点目、利益分配を重視した賃料形態。我々まず固定賃料で、実績が良かった時に、実績連動賃料という形で皆様に還元できるような賃料形態をまず取ってます。そのうち 特にですね、その賃料で稼いでいかに皆様に配当するかというところを重視しながら利益分配ですね、いわゆる利益分配で皆様に配当するというのに力を入れながらやっているファンドでございます。で、第4点目、今日時点におきまして上場インフラファンド我々含めて5社ございますが、唯一我々格付けを持って運用を行っております。 JCR と書かせてもらってますが、日本格付け研究所ですね、様の方から格付けを取得しておりまして、今年2回目、見直しを行っていただきました。5月16日時点ですね。で、現状シングル A マイナスと、で、見通しとして安定的という格付けを持ちながら一定のですね、その信用力を持って運用を行っております。それぞれの部分につきましてちょっと個別に触れさせていただきます。資産の取得による確実な成長というところでいきますと、ちょっと先ほど申しましたように昨年の6月に第1回目の増資を行わせていただいてます。で、本年6月1日2回目の増資を行いました。で、足元300億円、パネル出力ベースで約70メガワットという規模で運用を行っております。申しましたように我々5月期あと11月期年2回の決算を設定しておりますので、今2年間運用してまいりましたので4回配当をすでに終わっております。いずれの期につきましても、気象予想当初、今期いくら今期いくらの分配金だという予想を立てますが、そこに対していずれの期につきましても増配という形で過去4回を終えております。続きましてポートフォリオの概要です。全国で25発電所を保有しております。今申しましたようにパネル出力ベースでは約70メガワットという形です。で、電力需要を加味したところもポートフォリオを構築していく上で考慮してますと申しました。今日本のですね、電力需要を見ていくと、これ当然といえば当然かもしれませんが、一番電力需要があるエリア、これ東京電力管内になります。で、続いて中部電力、関西電力、九州電力というような形で日本の需要って電気の需要がだいたい並んでるんですね。ここでいきますと、我々今持っているポートフォリオの全体で東京電力管内に持っているのが約 74.4%、 続いて需要のある中部電力管内で 4.1% を保有しております。で、続いて関西電力で 9.3% を今ポートフォリオとして持っている状態。上位、需要の高い3エリアで約ポートフォリオの 90% を保有して運用を行っております。ちょっと今ご縁がなくてですね、北海道に発電所は保有しておりませんが、今後もこういったですね、電力需要も加味しながら、ポートフォリオを組んでいく、バランスよくですね、ポートフォリオを組んでいくというのが東東商人のポートフォリオ戦略でございます。つきまして収入の安定化、ここインフラファンドの最大の特徴であると思ってます。安定的なキャッシュロー、最低保証賃料というのを設定して運用をしてます。 P50、P75 というふうに書いてますが、これは専門家にお願いをして予想発電量というのを出してもらってるんですね。これ P50 というのは確率の問題なんですけども、専門家にお願いをした予想発電量に基づきまして、まず最低保証賃料というのを我々設定してます。なので天気がいい悪い、どっちかというと悪いですね、1ヶ月間全く、毎日雨が降ってました、発電がゼロでしたというようなケースにおいても、投資法人としてはあくまで当然なんですけど最低保証賃料、これを設定しておりますので、これが入ってくるというのがまず安定的というのが一つ特徴としてあります。プラスものすごい天気が良かったとき、今年でいくと空梅雨で6月とか7月とかものすごく天気良かったんですけども、こういったとき、これもやっぱり投資家の皆様に還元していきたいよねということで、実績連動賃料というのを設定しております。で、実績連動賃料部分というのは賃借人、今我々が貸している宝レーベンですね、発電事業をしている人と我々投資法人とで実績連動賃料部分、出た部分ですねについては折半しようという形の賃料契約を結んでます。ここがですね、最低ライン を最低保証賃料で安定的にしながら上にも触れていくというような形を取っておりますので、先ほども触れましたように過去4回の配当実績においては寄与して皆様に還元できているというような運用を行っております。発電の実績量ですね、これ過去 のデータを取っております。まあ、もちろん直近でいきますと本年の6月7月、特に6月なんかは予想発電に対して約 17% 増、7月については予想に対してプラス 24% という形の実績がありました。我々実績連動賃料を配当に加味するという形を取ってます。ちょうど本年6月7月とても発電が良かったので、実績連動賃料がほぼ確定できるような状態まで上に触れたんですよね。なので8月に上方修正のプレスをさせていただきました。でそれを加味した状態で今期今運用を行っている状態でございます。今上場インフラファンド5社ありますが、どれぐらいの今利回り水準なのかというところでございます。11月16日時点の終わり値および終わりのデータをすべてあれしておりますが、その時点で我々どれぐらいの利回りを確保しているのかといいますと 6.51% ですという形になっています。で他にインフラファンド3社ございますので、それぞれ見ていくと 7.45、6.78、5.9 という形で今、推移しております。我々、当投資法人の一番の特徴として出しているのが純利益に基づく分配金、ここをいかに上げていくか、要するに、賃料入っていわゆる実力で稼いでいく部分ですよね、入って返していく部分、ここの純利益に基づく分配金でいかに皆様に配当していくかというのを、特に重視しています。じゃあそこってどれぐらいの利回り出しているのというのが分配金利回り 5.91% というところになります。同様に見ていくとインフラファンド A、 ここの純利益に基づく分配金ってどれぐらい出ているのかというと 4.43、下に下がって 4.22、 インフラファンド C が 2.28 という形にそれぞれなっているんですね。で我々党党首事も含めてなんですけども、今言ったように純利益に基づく分配金プラス、超過配当という形、超過配当資本の払い戻しですね、そこの部分も、合わせて皆様に分配をしておりますので、まあ、そこ超過配当を除いた純収益でどれぐらい配当しているのかっていうところ、ここを、限りなく高くしていきたいというのが党党首事として狙っている戦略でございます。超過配当が多いからいいとか悪いとかっていう話ではなく、我々としてはここの純利益でいかに分配していくかっていうところで勝負をしたいという商品設計にしております。で直近のトピックでいきますと、よく新聞で最近いろいろ聞き合わせて、フィット価格、固定価格ですね、買取価格が下がっていくとか、まあ、いろんな報道がされているところで投資法人の投資口価格にも一時期影響を及ぼしたので、ちょっと誤解のないようにご説明をするという形にしております。固定価格買取制度、これって2012年から始まって年度ごとに、買取価格っていうのはもうこれずっと前から分かっててどんどん下がっていってるんですよね。12年40円で始まって翌年36円にしますよ、で今日現在でいくと2018年度は18円ねという形でどんどん下がってきてます。で報道であったことで皆様からよくご質問を受けるのが、あなたのファンドこれだけ物件持ってるよねと、塩屋発電所っていうのを持ってるんですけど、これって買取価格40円で買ってもらってるんだよねと、で報道を見るとこれ下がっていくんじゃないかというような質問をものすごくよく受けたんですね。なので投資法人としてもプレスをしてるんですけども、結論から言いますと、この既存、今我々ここ25物件それぞれ持ってるんですが、既存のもうすでに決められた単価のもの、一番今申し上げた上でいくと40円ですね、これが下がっていくよということではありません。これから新しく作っていくものについてはよりこの18円、今本年度でいくと18円になってますけども、これをもっと加速度的にフィット買取価格を下げていく方がいいよねというのがあそこで議論されていることなんですね。 なので今後新しくできるものについては今までよりももっと加速度的にフィット単価下がっていくかもしれませんが、少なくても我々が運用している資産、ここのもう決まっているものについては、フィット単価が下がる、買取価格が下がるということはないというふうになっておりますので、誤解なきようにお願いしたいと思います。11月なので、今月終わりでちょうど第6期目が終わるんですけども、その前の期、第5期目ですね、決算の内容としましては、期首予想に対しましてプラス205円の3976円という形で配当をさせていただきました。ここのプラス要因につきましても、ほぼ実績連動賃料というのが入ってきましたので、ここを上振れという形で皆様に還元することができております。直近のトピックでいきますと、もし第2回目の公募増資を本年6月1日に実施させていただいております。物件としては4物件を追加し、取得価格約50億円という形で、トータル今日現在足元約300億円の資産で運用を行っております。事業環境についてちょっと触れさせていただきます。2011年に東日本大震災が起こりました。ここで何が起こったかと申しますと、日本の原発が全て停止したというのが大きく日本がエネルギー政策が転換したところでございます。何が起こったか、原発が低下すると日本ってエネルギー自給率というのは極めて低い国なんですよね。そうすると海外から石炭とかエネルギーを輸入して火力発電をボンボンボンボン燃やさないといけないんですよね。地震の前と後比べると、火力発電が地震の前って約 60% ぐらいだったんですけど、原発が全部止まっちゃったんで、地震の後火力発電の比率って 90% まで伸びてしまったんですね。これってやっぱり問題ですよね。そこで国でエネルギー政策というのが開始されました。でちょうど2011年に震災があって、フィット制度、固定価格買取制度っていうのが始まったのは翌年の2012年から。ここで再生可能エネルギーの比率を上げていかなきゃいけないというふうになっております。2030年に向けて再生可能エネルギーの比率というのを約 22から 24% 程度まで上げていこうという政策を現在進んでおります。ちょうど去年度ぐらいで今 15% ぐらいなイメージなんですかね。なのでまだまだ今後その再生可能エネルギーというのは導入をしていかなきゃいけないですし、目標に対してまだまだ達成していないので、そういった意味ではそのインフラファンドマーケットというのは事業環境としては比較的明るいですね。導入が進んでいくという意味において比較的明るいというふうに考えております。続きまして外部成長です。我々外部成長、すでに2回増資しておりますが、今後も計画的に成長を行っていきたいというふうに考えております。大きく外部成長のポイントとしては2つ。まずスポンサーの宝レーベンが、自ら開発して完成させている発電所がございます。ここについて投資法人すべて優先交渉権というのを持っておりますので、今25施設持っておりますが、このうち23施設はスポンサーから購入したものでございます。ここの、太いですね、メインのパイプラインというのも今後協力的に使いながらまず取得をしていきたいというのが1点目で、もう1点目、外部スポンサー以外ですね、いわゆるセカンダリーマーケットとか外の方たちが開発して完成させたもの、ここについても積極的に購入をしていきたいというふうに考えております。すでに外部からの取得について投資法人の方でまだ取得しておりませんが、スポンサーの方で比較的だいぶ外から買ったものもパイプラインとしては増えてきておりますので、この両輪で今後も成長を続けていきたいというふうに考えているところでございます。業績予想についてです。ちょうど第6期目本当期になりますが、今一口当たりの分配金3711円という予想で、走っております。ここ8月23日に情報修正をいたしました。先ほども申しましたように、それは6月7月の実績発電量がとても良かったため、実績連動賃料の確定分を、予想として織り込みました。であとちょうど今月で終わりますね。あと半月ぐらいですか。でちょうど第6期目が終わりますので、そこの、 発表が1月の中旬ぐらいですかね、第6期の結果としては1月の中旬ぐらいに発表させていただく予定となっております。第7期目一口当たりの分配金3631円、翌期3271円と原価でいきますと、こういった状況で運用を行っております。最後にですね、投資主様の状況をちょっと、触れさせていただきます。現在個人の方で約 65% を保有していただいている状況です。金融機関約 14.5%、 国内法人 18%、 海外法人で約 3% というような保有比率になってございます。保有していただいている比率の高い方を順番に記載させていただきました。まあ、1番はまあスポンサーの宝レーベンなんですが、2番目以降、ローキンネン様とか、大和信金様、青空銀行様とかですね、香川信用金信用組合様、福岡銀行様といった形で保有比率が高いような状況になっています。ここも当投資法人の特徴が見て取れるところなんですが、金融機関の保有比率というのが比較的高い投資法人なんですね。これすごく特徴です、当投資法人の。でこれ何かというと、分配金、先ほど申しましたように純利益でいかに分配していくかっていうのを当投資法人の特徴としてますと申しました。ちょうど第6期目今やってる3711円で今予想しながらやってますが、3711円のうち3361円は純利益から分配しますよ、350円と書いてます。ここは超過分配で皆様に配当しますよというふうにやってます。特に日本の金融機関様はここにとても興味があって、純利益でいくら分配しているのか、投資をするときの判断でですね。なのでここが比較的我々高く配当させていただいているので、まあ、金融機関の方に非常にご評価をいただいている結果、保有比率が高いというような状況になっているかというふうに思っております。ちょうど、4期終わりまして、まあ、今まで順調に来ております。第6期目もうすぐ終わりますが、まあ、今期についても期中で1回増、情報修正もさせていただいてますし、まあ、うまく終われる期かなというふうに思ってます。まあ、そういったことも踏まえながら引き続き安定的な運用を図っていきたいというふうに思っております。今後とも宝レーベンインフラ投資法人の方よろしくお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは宝レーベンインフラ投資法人 IR プレゼンをお送りしました。宝アセットマネジメント株式会社代表取締役社長高橋守さんでした。改めまして大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。宝レーベンインフラ投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード9281、宝レーベンインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。